はい、はい。2年に一度のお祭りが。
お祭りが。
やってまいりました。
対して、盛り上がらずに去っていきましたね。
今年はね。
ディスコ街。毎回一応やってます、ね。
今回、もう何回目だろうね。ディンテルセエキスポ、今回2019のね、振り返りをしたいと思います。
はい。
はい、ブヤです。
はい、シンドナです。
はい、カンテラです。
いやー、まあね、今回もご多分に漏れず、うん、私はずっと張り付いてたわけですよ、ネットに。
言ってたのかなって思った。
ネットに。
ネットにね。
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 言ってないんだよ、今回ね。
いや、でもね、今までです。毎回これやってるじゃないですか、僕。
やってる。
で、もうこれの方が見えるんですよ、正直。
前も言ってたよね、そう。行くよりも、
情報わかるし、うん、特に英語 100% わかんないから、うん、文字面で見えるし、その場で検索できるし、うん、知らない向こうの俳優が出てきても検索できるし、うん、こっちの方が楽なんですよ、ね。で、同時に他のステージも見れるし、
はいはいはい、
同時に3ステージぐらい見れるんでね。
すごいね、ショートクラッシュみたいな。
ただね、今回は行けばよかったと思っても。
お、と言いました。
というのは、
まず、うん、もう、なんだろうね、やっぱりネットの環境が変わってきてね、
うん、
情報が出なくなってきてるんですよね。中継系がね、なくなってきてますね、完全に。前まではね、ペリスコープとか、前回は YouTube ライブとかが多かったんですけど、
うん、あ、それね、野良のやつが。
そうそうそう。
うん、でも黙認してるんですよね。
黙認というか、やって OK なんですよ。
うん。あ、でもね、スタジオはダメだ。
いや、スタジオはやらないよ。
そう。スタジオ
は。やっていい公演は出るんですよ。で、もっと正確に言うと、撮影してはいけない公演は、うん、録画配信が OK なんですよ。
ん？
撮影してはいけないって言われてる公演は、中継して OK なんですよ。
意味が全然わかんない。逆じゃないの。
撮影して OK って言われて、で、電子機器持ち込み禁止公演が、
うん、
文字実況 OK なんですよ。
うん？
まあね。
どうやってやるの？
っていうのがエキスポなんですよ。
うん、よかった。
アメリカなんでね。
まあちょっと、謎ですな。
うん。で、まあ大体パークとかは、野良の中継が入って、
うん、
で、プレゼン、映画のプレゼンとかはずっと文字情報で追うんですけど、
うん、
今回その映像がね、全然なかった。
へ
ぇー。で、大体、そう、スタジオ公演とかはそうなるんですけど、ね、もっとメインの公演じゃない、
うん、
イマジニアが喋ったりするような公演に、
うん、
全然中継が入んなかった。今回、リトルマーメイド30周年とかが見られなかったのは、うん、絶対見られる、普通そういうのあったのに今まで。全然なかったんですよね。
うん、厳しくなってんだ。
っていうの、いや、なんか、
充実していきそうなも
ん。する人がいなくなったっていう。う
ん、あ、閉じてっちゃってんだ。
うん。
中止で。
そう。
そういうことか。
っていうので、あんまり、こっちで見る旨味がなくなってるのと、あと、普通に発表内容がクソつまんなかったから、
まあ、わざわざ、ね、現地で遊んだ方がみたいな。
公演を見逃しても、
うん、
何にも悔しくない。
なるほど。
だったら現地に行った方がいい
だろうと。現地に行って、そう、現地に行って、その映画公演に入れなかったとしても、
うんうん、
全然悔しくない。
なるほど。
だから多分、そう、何の気概もなく遊べたと思うんですよ。
うん、
だから行きゃよかったと思って。行きゃよかったの理由がネガティブ。
ざっと見た感じだと、お、これはすごいっていうのがあんまりね、思いつかない感じだな。確かにそう言われると。うん
で、その、うん、サブ公演、まあ、メインの発表内容がつまんないのは、
うん、
正直、僕の立場としては、エキスポは新規発表の場所ではないと思ってるんで。
あはは。
うん。
それは別にどうでもいいんですよ。
うん。
うん。
ただ、他のステージも軒並みつまんなかった。
なるほど。
うん。
あんま見てない。ちょいちょい面白いのはあったけど、なんか全体的に面白くなかったですね。
そうだ、なんか。
じゃあ、あとやっぱりそう、理念的なところで言っても、はい、アルティメットディズニーファイビントって言ってるくせにフォックス出さないし、
アルティメットじゃない。
やっぱりなんでフォックス買収したんだろうなっていうのはずっと、うん、シンプソンズだけ入れて。
そう、シンプソンズいたよね。
シンプソンズしかも中継とか不可だったね、あれね。
いや、シンプソンズは文字だけしか流れなかったね。
うん。あの、撮影とか全部不可って書いてあった。
だから、本来、撮影して OK なはずなんだけど。
うん。
撮影したら不可だから、本来映像が出てくるはずなんだけど。
うん。あ、なんかビデオもダメとか書いてあったような
気がする。うん、だから出てくるはずなんだけど。
いつものね。
うん、エキスポ理論ではそれは撮影 OK だから。
まあ残念ですな。それどっちかって言ってインターネットがつまんなくなってるみたいな話に近いような気もするけど。
そうですね。なんかね、うん、つまんなかった。
はい、じゃあちょっと一応追ってみましょうよ。
はい、というわけで、はい、つまんない発表内容見ていきましょうかね。
はい。まず何から？映画から？
映画から、順番に行きますと、一応ホールズ23というメインの、
はいはい、
アリーナで行われた公演、
う
ん、まあ、1コマ目が、まあ、恒例の、レジェンドのセレモニーでしたね。うん、で、今回の一番、そういう意味でのネットでの大きなポイントは、公式中継がいくつかのステージに入って、
うん、
で、レジェンド公演は公式の YouTube ライブ、ペリスコープがあったという。
うん、それね、なんでそこだっ
け。正々堂々とライブで見られたの。
うん、
まあ、一個面白かったのは、
うん、
オープニングの映像、エキスポのオープニング映像が毎回最初に流れるんですけど、
うん、
それがカットされてて、
うん、あ、そうなの？
公式配信では。
あ、そうなんだ。
あと、オープニングアクトがあったんですね。
うん。
リフレクションを歌ったんですけど、
あ、
それもカットされてました。
あら。
で、今まではレジェンドを発表して、次の人の間に、あの、うん、謎のお歌うタイムがあったんですけど。
うん。お歌タイムあるね。
特に意味もなく歌うっていうタイムがあったんですけど。
うん。
それが完全廃止されていて。
うん。
おそらく権利関係でダメなのかなって。公式配信で、それを流せないのかなっていう気がして。
うん、
で、そのためにオープニングアクトに寄せたのかなっていう感じがしていて。
うん。
で、逆に、そうだとすると、
うん、
今回 YouTube ライブをやったのは、ちょっと思ったのは、
うんうん、
次回、
うん、
ディズニープラス中継するんじゃねえかなって思って。
ああ、なるほどね。ありそう。
そうすると多分権利関係はもっとクリアになるんですよ。う
ん、まあ、てめえでやってるからね。
で、そう。で、今回、今後、後で出てくるんですけど、トレーラーがほぼ同時出しが多かったんですね。
そうね。今回。
中でしか見られなかったっていう映像がかなり少なくて。
うん、少なかった。
エキスポって言うとそれ多いイメージなのね。
そう。それをリアルタイムで出せるっていうことは、でも中継できないってことは、
うん、
次回からかなり多い分野で、
うん、
メイン公演とかをディズニープラスで中継するんじゃないのかなっていう気はしましたね。
なるほど。
うん、
っていうのがレジェンドの感想です。
内容が。
内容がない。いや、でもね、一人ね、まあ、ディズニーレジェンド、今回は、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアがね、うん、メインでしたけど。
一緒に。
うん。まあ、ほら、レジェンドもさ、うん、さっきみたいな話になりますけど、本来、こんな大々的にやるもんじゃないじゃないですか。
うん。
もっとなんか、知らない人が受賞すりゃいいのに。
そう、そういうイメージなんだけど、うん、最初。なんか、そういうもんかなと思ってたって、いつの間にかその、アカデミー賞の発表みたいなさ、
うん、
その、うん、まあ、知ってる人は
全然。声優ばっかりみたいになってて。
そうそうそう。
そういう意味では、なんか今回は割と、あの、面白かったかなっていう。
あ、ほ
ん
と？
うん。
例えば誰、誰とか。
あの、なんで、ロバート・ダウニー・ジュニアとか、ジョン・ファブローとか、
う
ん、
そうね。
あと、ケニー・オルテガ
ー。あ、ケニー・オルテガか。
と、あと、あの、ムーラの声優で、エージェント・オブ・シールドの人がメインドというか知ってる、名前を知ってる人ぐらいで。
うん、
あとは、まあ、ABC のキャスターは、まあ、向こうでは有名だけど、
うん、
それ以外は割と裏方に近い人で、
うん、
面白かったですね。あと、普通に会場にいない人がいっぱいいるっていう。
え、そうなの？
ビデオメッセージが多くて。
あ、そうなんだ。
珍しい。
結構ね、うん、ショーディレクターみたいな人で、いろんなパークのを作ってて、
うん、
もう映像の中でガンガン東京の映像が流れてくるとか。
見てみようかな。
うん。バルネット・リッチみたいな名前の人。
わかんない。
バーネット・リッチみたいな。
わかんないけど。
リッチーさんみたいな人が。
うん。
は、普通に紹介映像見てて。てか、今回正直、事前に予習をしてなかったんですけど、紹介映像見てて、あ、すごい人だなっていうのを知れたみたいなのは、レジェンドとして面白かったですね。本来のディズニーレジェンドを見てる感じがしましたね。
うん。
って言った2日後にファンタズミックの終了が発表されましたね。
ねえ、それびっくりしたね。
まあ、レジェンドはそんな感じでしたと。で、1日目の午後に行われたのが、
うん、
今までのエキスポって、だいたいレジェンドがあって、うん、パーク部門があって、
そうね。
あと、アニメーションと実写と4公演がメインの演目だったんですよね。
うん、
で、あと、まあ、だいたいなんかの音楽系のものもあるよぐらいだったんですけど、
うん、
今回その編成が変わりまして、
うんそうね
実写とアニメが1公演、うん、ディズニープラスで1公演になったんですよ。
そう、ね。映画が。
うん。まあ、要はやることがなかったっていうね。うん、
そう。
ディズニープラスが独立したんじゃなくて、やることがなかったっていう。
映画がね。
そうなんだ
よ。で、1日目の午後に行われたのがディズニープラスなんですけど。
はい、ディズニープラス。
うん。
いきますか。
まあ、これもやっぱりね、ディズニープラスの人が喋るんですけど、
うん、
やっぱりね、慣れてないんでね。
ああ、下手。
だからずっと、プロデューサーが出てきて、
うん。
概要を喋って、トレーラーを見てっていうのの繰り返しで。
うん、
あーつまんなかった。
普通に舞台としては面白くないっていう。
なんかもう淡々と発表していくだけ。
うん。
正直、で、これ今回面白かったのは、ディズニープラスの公式ツイッターが、
うん。
リアルタイムでガンガン情報出していったんですよ。
うん、うん。
あー。
なんか、で、予告編もそれに乗っけてたんですよ。
うん、うん。
結果、なんか、みんなでディズニープラスのツイッターを読み合わせてるみたいな。
なるほど。
うん。そんな感じで言い方しましたね。
なるほどね。
うん。これは、映像で見てたんですけど。
うん。
うん。
そんな感じがした。
内容は、見ない内容は、その発表内容は。
はい。じゃあ、見ていきますか。
はいはい。
ね、まずはね、ディズニーチャンネル。
うん。
うん、メインがハイスクールミュージカルザ・ムービー・ザ・シリーズ。
うん。なんか、リブートでも続編でもないとかいうやつだっけ。
うん。
ムービーのシリーズなのか。
ハイスクールミュージカルザ・ミュージカルザ・シリーズ。
どれなのかはっきりせえ。
が、はい。まあ、それがメインですね。
うん、
で、トレーラー出まして、あと、新規発表で言うと、フィニアス・ファーブの新作映画が出ますので、
はいはいはい、
フィニアス・ファーブの新作が出るっていうのは、
うん、
っていう情報だけはもう分かってたんですよ。
あ、そうなんだ。
2、3ヶ月前にディズニープラスの画面がどんな感じかって発表された時に、
うん、
その中にフィニアス・ファーブの新作ムービーっていうのがあったんで、
あ、そうなんだ。
誰も口に出してないけど分かるっていう状態なんですよ。
あ、そうなのね、う
ん。そんなチラ見せしてたんだ。
そう。で、ちゃんと今回、ディズニープラスの公演よりも前に、フィニアスとファーブのパネルがあって、
うん、
そこで、発表されました、先に。
あ、そうなんだ。
うん。フィニアスとファーブ、ザ・ムービー、キャンディス・アゲインスト・ザ・ユニバースっていう。まあ、実質ほぼまだ何も言ってないっていう。
人気だね。本当にずっとやっぱり、しか続いてるから、どっちも。
で、今回ディズニープラスのディズニーチャンネル系の発表は、あとは、リジー&リジーのリブートとか、
ね。
リジーが30歳になったって話とかだったんですけど、うん、全体的に見て、
うん、
本当に昔の人を撮るだけですね、
うん
うん。なんかそういうのばっかりじゃない？ちょっと飽きてきたんだけどっていうさ。
いや、本当にね、今ディズニーチャンネル新作がないですね。
うん。確かに。
で、やっぱりディズニーチャンネル新作はディズニーチャンネルでやるんで、ディズニーチャンネルは残るっていうのもありますよね、一つ。
あ、そっか。ディズニーチャンネルはディズニーチャンネルあるのか。
ディズニーチャンネルはディズニーチャンネルであるんで。
ありえよね。
あ、そっかそっか。
うん。
まあ、そもそも、ディズニーチャンネルの新作がディズニープラスに来るっていうのは、
うん、
うん、 言葉の意味としてありえないっていう。ディズニーチャンネルの新作がディズニープラスに来るんだったら、それはディズニープラスの新作であって。
そうだね。
確かに。
ただのディズニープラスの新作アニメーションなんで。
うん。限定じゃないんだよね、多分。違うのかな？こっちでしか見られないってこと？オリジナルって書いてあるけど。
ここら辺のはそうですね。フィニアス・ファーブの長編とかは、ディズニープラス
だけでやらない。
ディズニーチャンネルではやらないはず。
へぇ、そうなんだ。
うん。なので、まあ、理論的には当たり前のことですね。ディズニーチャンネルのリブートだけはあるっていうのは。
うん。確かに。ディズニーチャンネルあるんだな。確かに。
うん。そう。はい、まあでも、過去作がかなり見られるという話ですね。うん、
あ、配信してくれるのありがたい。
1000時間超って言ってましたね。
どんぐらいなんだろう、1000時間な。
うん。だから、まあざっくり2000は？
あは、うん、あ、そっか。
うん。ファイアボールで言えばね、尋常じゃないから、ね。
全宇宙を描ける。
ファイアボールで言えばね、1万話ぐらいあると思いますけど。
ちゃったらね。いや、ここに入ってるといいですね。全部、はい。
で、ピクサーは、フォーキーのミニシリーズみたいなのが出ますね。
ね。
あと、モンスターズインクのモンスターズアットワーク。
うん。
これも、やるってことは言ってましたね。
あ、いや、言ってたね。
うん。で、内容としては、1の後、
うん。
モンスターズ社が怖がらせるところから笑わせる会社に変わっていく様子を描くみたいな。
うん。
なんで今まで怖がらせ屋さんだった人がどうやって笑わせるかみたいな話になるっぽい。まあ、なんで1のエンディングちょい前ぐらい。
うん。
まあなんでね、多分、うん、やり方に戸惑うコメディみたいな感じになるんじゃないかなって気がしますね。
うん、
まあまあ、短編だから、そんなんでいいでしょうってね。
うん、だって、テレビシリーズですから。
そう、そうか、そうか。うん、まあそれで言うと、モンスターズインクって一番話が進んでるのって、時系列が後にあるのって、ライド&ゴーシークなの。
そうですよ。そう。
あれ結構面白いんですよ、構造ってね。あれ結構できてんだね、よくできてん。うんうん、なんかみんな、自分たちの世代ってちょっと大人になってからできたからさ、そんなに思い出ない感あるけど、ライド&ゴーシークあれってすごい。
すごい
です。短編1個分ぐらいの。
あれ結構よくできてますよね、世界が、
うん。
うん。
もっと評価されていいと思う、あれは。
うん。まあ、結構並んでるんでね。あれ過ぎてたらよくなるんだけどね。
うん。でも最近、ハニーハントより、負けてない？ハニーハントに負けてない？
ハニーハントはずっと勝ってるよ。
うん。
あ、そう。ハニーハントだもん。
待ち時間。
いや、待ち時間はそもそもどっこいどっこいぐらいじゃないかな。
そうだった。
そのイメージ、そのイメージ。
うん。うん、
よく出て
る。そんなにどっちかが勝ってるってわけじゃなかったと思うよ。
ハニーハン級にできてる。よくできてるなと思う。
はい、で、はい。
戻して。はい。ずれました
が。マーベルですね。
マーベルはもう散々言ってるやつだね。コミコン
とか。コミコンで言ったんで、うん、まあ、What If シリーズの予告編が出たので、
うん
うん、それでね、クリストファー・ロビンの奥さんが来ましたね。
ヘイリー・アトウェイ、ね。
そう、
キャプテン、うん、キャプテン・ブリテンの絵が出てましたね。
うん、
いや、そう。わかんないのはさ、
うん、
コミコンでフェーズ4として発表されてたじゃないですか。
うん。
What if がフェーズ4に入る理屈が全くわかんない。
うん。よくわかんないね、今のとこ。
うん。
まあ、もうディズニープラスも含め。
いや、違う。ディズニープラスの他の映画が入るのはわかるんですよ。
ああ、そういう
こと、ね、この後出てくる、
あ、はいはいはい、ロキとかね。
ロキとかが入るのはわかるんですよ。What if は、だって別のバースの話じゃないですか。
What if、
うん、
マーベルシネマティックユニバースにいないじゃないですか、そもそも。
うん。
いや、だからやっぱり別バース描くんじゃないの。
でもフェーズ4に含まれてるんですよ。
でもマルチバースか。
だからそもそも、マルチバースだとしても、マーベルシネマティックユニバースじゃないじゃん。
まあ確かにね。
シネマティックでもないじゃん。
うん。
だからマーベルシネマティックユニバース内の別バースじゃなくて、
そうそうそうそう。
シネマティックユニバースじゃないっていうことだね。
うん。うん、ロキは多分マーベルシネマティックユニバースの別バースじゃないですか。
うん。
わかった今だよ。だからほら、他との関連性がゼロじゃん。
なんかもうバースとはって一旦なん、概念的な話になってきて。
だからフェーズに含まれるのがね、わかんない。
まあ、フェーズ4つってるときはフェーズ4じゃないんじゃないの、とりあえず、便宜上急いってるだけかもしれない。
で、あと、ロキが、 うん、6時間あると。
これ実写だよね。
実写ですね、この辺は。あ、これ以降は全部自負で。ワットイフ以外は実写です。
ロキは、いいと思う、それで。もうなんか、前も言ったかもしれないけど、2?、
うん、
あの、ダークワールドだっけ、
うん、
もうあれ、もうロキをめでるだけっていうさ、イメージしかなかったから、短編でやってくださいみたいな感じでずっと思ってたんで、いいと思います。
でも6時間だと、ダークワールドより長いですからね。
うん、まあだから、ロキをめでたい人がずっとめでられる、
うん、
素敵な空間っていう。
ファルコン&ウィンターソルジャーとワンダービジョンが、まあ、人が出て新キャラクターがちょっと発表されたぐらいですね。
うん、
で、ミズ・マーベルとムーンナイト・シー・ハルクの制作が発表と。
うんうん、
それこれが新規、一番のディズニープラスの発表の大きいところでしたね。
うん、そうね。
映画じゃねえかっていうね。
うん。
ディズニープラスじゃないよ、ね。
で、これがフェーズに含まれるのかどうかも不明。
あ、そこはまだ
分かんない。あ、そうなんだ。それは不明。
いつか分かんないんで。
うん。
で、そう、一応、コミコンの時にフェーズ4はこれで全部だって言ってるんで。
じゃあフェーズ5なんじゃないの。
可能性もなきにしもあらず。
なるほどな。
っていう感じです。
はいはい、はい、
う
ん。まあ、そんなに新しい感じじゃないです
ね。うん。で、ディズニーは、ディズニーの、ディズニープラスローンチのメインが、ワンガ物語の実写ですね。
うん。
まあ、これ予告編が新しく出ました。
なんか出てきたんだね、犬。
そう、犬。今回の主役の犬が出てきた。う
ん、だ今回は超実写版じゃなくて実写版なんだよ。
実写版です。
超実写
版。本当の実写版。
ノーマル実写版です。
実写版。
まあなんか、そのまんまっぽいですね。
うん。
ね。
そう言われるとあんまり最近こういう、なんで演技できる犬物みたいな。まあ、あんまりなかった、
ね。ワン、ワンオーツーとか。
ワンオーツー。そんな感じっぽい。
スペースバディーズとか。
ああ、ワンオーツーあったな。あれは今回、これは実写化ユニバースに入んないのかな、ワンオーツーは。
それで言うと、クレーラが来ますから。
クレーラがありますから、
ね。ああ、はいはいはいはい。クレーラね。
で、そう。あと、あと、ナショナルジオグラフィック。
出た。
のご紹介っていう。
まあいいんじゃないですか動物ものは。
いや、あのね、うん、ちょっと面白そうっていうね。
あ、そうなの、
はい、ナショジオは、自然ものじゃなくて、ドキュメンタリーです。
うん、あ、そうですか。
あ、そうなんだ。
うん。
ギフゴールドブラウンの
うん、ドキュメンタリーです。
あ、そうなんだ。動物、何人間
という動物ではなく、
ナショジオメソッドでやるんだ。
そう。人と関わるみたいな。
うん、なるほどね。
なるほど、ね。
で、あと、ディズニーから、これは映画なのかな、うん、ノエルという。
うん。これ何なんだろうね。
クリスマスのお話ってね。
うん。
で、これがディズニープラスオリジナル映画として出ますと。
うん。
サンタの娘の話。
そうなんだ。
うん。
まあなんかこの辺の実写は。
まあ、クリスマスだから多分すげえ面白いと思います。クリスマス
だから。
うん、クリスマスだから。マペットの短編シリーズ。
それでいいなぁ。
マペッツナウも始まりますね。
うん、マペット最近ね、マペット2、
うん、
ご無沙汰なんで。
カーミットが手紙を書いたんですけど、うんうん、ほぼ黒塗りっていう。
いいじゃん。ちゃんとマペットは淡々とやってほしい、はい、
うん。そこら辺が楽しみですね。
楽しみです。
うん、そして、ディズニープラス一番の目玉。
ああ。
ね、
ジョン・ファブロの
ザ・マンダロリアン、
はいはい、予告見ましたよ、金かかってんなーっていうの、
うん、ああ、なしより楽しみですね、
うん
うん、ジョン・ファブやし、
ジョン・ファブだから、うん、つまんなかった
でしょってね、うん、あとクローンウォーズのシーズン6、
うん、
まさかね、
まだ終わってなかったんだ
というかクローンウォーズは、うん、あのディズニーが買った時点で打ち切りになったんで、
あれ？あ、そういうこと？
そうなんだ。
そう。ディズニー買収をもって打ち切りになったんで、うん。あの、すごい、突然終わっちゃってるんですよ。
あ、じゃあ、そこ責任が。
そう、作ってない、アニメとして作ってない脚本とかがあるみたいで。
あ、それをちゃんとやりましょう。
それをそのままやるのかどうかは別として、シーズン6はもともとやる予定だったのを、今回ちゃんとやると。
おぉ。
なるほど。
いや、僕は今年の10連休を使ってね、ギャラクシーズエッジに行く前にクロホーズ全部見てるので、
うん、
すごい楽しみ。
ああ、
そう。
面白いの？ちなみに。ちゃんと面白いの？クロホーズって。
面白いですよ。
あ、ほんと。見る価値ある。
うん、なんか。
全然見たことない。
今、普通に、ほぼクロホーズ、うん、クロホーズって2と3の間の話で、うん、エピソード2と3の間で、アナキン、が成長していく途中で、
うん、
アナキンがこうクローン対戦をいろいろやっていくんですけど、まあ、その中でアナキンが弟子を取ってるんですよ。
うん、
アソーカタモっていう弟子を取って、うん、そのアソーカの成長とアナキンの成長、まあ、ダブル主役みたいな話なんで。
うん、
で、まあ、今回ね、アソーカタノの、うん、アソーカタノはね、ライトセーバー2本持ちなんですよ。
へ、
うん、で、しかも、そう。逆手で持つんですよ。
お
お。いや、普通に歩いてるとき、背中の方にライトセーバーを2本持ってるっていう。
へ
え。そうか、その後、反乱者たちも出てきて。
あ、そうなんだ。
人気キャラ。
だからそう、反乱者たちでは、ダース・ベイダーと対戦するんですよ。
へ
え。あ、そうかが。そこにアナキーを見るんですよね。
なるほど。
割とね、今ね、スター・ウォーズのキャラの中で、あ、そうか、かなり上位。トップレベルで好きですよ。なるほど。
そういう感じなんだ。
やっぱり、テレビシリーズに弱いってね。
好きだね。G チャンネル好きだね。
そうそうそう。やっぱりね、テレビシリーズのね、主役に弱いってね。
なるほど。
で、あと、ローグワンのメンバーによる、ローグワンの前日談みたいな話。
え、あ、それ知らなかった。なんだそれ。
あと、
さ、無限にできるね、スターウォーズ。
あと、オビワン。
ローグワンの前日って。
そう。
オビワンは、ずっと単独映画で噂されてた
やつ、ね。オビワンって映画をやるの
かな、なんで、うん、さっきのクローンウォーズも含めて、
うん、
で、ローグワン、オビワンって見ると、最近のスターウォーズのゴダゴダで、立ち消えになったタイトルをディズニープラスで救済してるなっていう感じがしますね。う
んうん、お、確かにね。
ビデオだけで新登場。
本当に、というか、それだけでペイできない、ペイが見込めないものを、ディズニープラスに入れ込んで救済してる感じが。
なるほど、ね。
まあ、確かに、やるっつったのやるのは悪いことじゃないか。
うん。
うん。
いや、マクレガーね。これはちょっと楽しみだけど、
うん、
ま
あ、これちょっと楽しみですね、私も。
まあ、いや、いいです。せっかくだから、どんどんどんどん、リブートじゃないや。昔の人が同じのを演じるものを、ちょっと多すぎと思うけどさ、いいと思います。
そんな感じですね、ディズニープラスは。うん、まあ、問題は日本に来るか。
ねえ、なんか微妙だよ、ね、なんかね。
ちょっとね、わかんない。
わかんないよね、あれね。
なんかあれでしょ、なんだってツイッターで見たから本当かどうかは知らないけど、うん、なんかインドかなんかで、そっちで、だけでやってるストリーミングにディズニープラスの入れ込んだ配信するみたいなの見たけど。なんかだから、もしかしたら日本もディズニーデラックスに入っちゃうんじゃんね、みたいな。
まあ、それはそれでいいんですけどね、別に入るなら。
確かに別にいいや、それでも。
まだ、ディズニーディラックスが始まった時に、説を唱えたじゃないですか。
うん。
うん。あ、二つ平行説、
うん。そうそうそうそう。で、ジャパンは今のうちに稼いでる説。
うん。
でそうすると最近デラックスが、ディズニーオンクラシックを入れ出したんですよね。
うん。これ、予言してきた通り
だ
った。
そう。これね、予言通りでしょ？
うん。
ディズニーオンクラシックっていう発想はなかったけど。
確かに
予言通りじゃねえじゃねえかって予言通りだけど思いつかなかったっていう、
うん、
予言通りですよ今のとこ、
うん、ってことは
もう一つ思いついて説を、
うん、
ディズニープラスはどうしても来るからディズニーデラックスが対抗する説、
うん、
でもう一つはディズニープラスがやってくるんだけど、
うん、
やっぱりディズニープラスがそのまま来るとディズニージャパンは手綱を握れないから、
うん
ディズニーデラックスにディズニープラスを組み込みたいと。
ああ、その一部としてね。
そう。を、ディズニージャパンが希望するんだけど、
うん、
そのためには、日本ではもうディズニーデラックスが定着してるからっていう環境を先に整えておかなきゃいけない。
うん、なるほどね。
そこまで行ってますかってことね。
のために頑張ってるという説を新たに提唱しました。
提唱。
うん。これからこの二つのセットでやっていきたいと思います。
ディズニーデラックスダウンロードできないのかな？
なんかね、あれは増えそうですけどね。
あとアカウントが D ドコモとくっついてるからなんかめんどくせえっていう。シンプルにしようぜ、シンプルにっていうさ。その辺があんま好きじゃないんだけど。
それで言うとディズニーアカウントの方がひどいですよ。
あ、確かにそうか。確かにそれとそうだね。
というか、あの、ディズニープラスでアメリカのディズニーアカウントを使わなきゃいけなくなると、地獄が起こりますよ。地獄がね。
やだー、やめてくれ。いまだにもうディズニーストアのアカウントにログインできないぞ。
はい、で。
で、次が映画公演ですね。
結構しょうもないやつ。
そう、まとめて2時間にさせられてしまったという。
映画大丈夫なんですか？
でしょ
う。映画しょうもないとしょうもないからな、ディズニー。はい、うんうん。あ、でも一応新作発表したよね。
はい。そうですね。まあ、順番行きましょうか。スカイウォーカーの夜明け。
ああ、それがありました。
新しい映像と新しいポスター。うん、これ映像も、まあ、現地で予告されてた通り、翌日、YouTube にアップロードされましたと。
なんかさ、うん、半分以上昔の動画じゃん。
そう。
どうそれ、新作の予告
繰り返まあ、まあ、正確に言うと、これ予告編じゃなくて、
スペシャルルック。
D23 スペシャルルックなんで、
特別映像。
そう。D23 エキスポ向けの映像という扱いなので。
それならいいんだけど。
そう、あくまでもそれのおこぼれをもらってるという話なので、正確には予告編ではないです。
とはいえ、なんかね、ちょっとなんか最近、スターウォーズ何見てもさ、この騒ぎを閉じるみたいなさ、どっちかってこれ宣伝目的で言ってんじゃねみたいな気がしてくる。
これあれですよ。本当に、エンドゲームもそうだったじゃないですか。そうそうそう、あの、過去映像で予告編を作ったじゃないですか。うん。まあでも、これがどっちかなんですよね。ミスリードを狙ってるのか。うん。うん、ガチなのか。
いや、なんかね、宣伝目的なんじゃねえかなと思って。
で、我々エンドゲームでそれを外したいじゃないですか。うん、みんな、これはタイムトラベルとミスリードがひどいって言って、タイムトラベルだったじゃないですか。うん、今回も、これはタイムトラベルのミスリードがひどいって言ってて、ね。
うん、じゃあタイムトラベル
なんだ。タイムトラベルなんじゃないか、結局って。
確かに、タイムトラベルで過去映像使うと。いやー、ちょっとね。
だから、いやもうそう、あの、すべてが、フェイクに見えてくるっていうね。うん、疑心暗鬼じゃないですか、我々。うん。
いやもう俺宣伝だと思ってるもん。
絶対レイ、レイは闇落ちしてないし。
そうだ、ね。だってさ、レイがさ、闇落ちして終わりってことはないじゃん。どう考えたって。
いや、闇落ちして戻ってくるパターンはあるじゃないですか。
そうそう。闇落ちして戻ってくるのはあるけど、闇落ちして終了ってことはないしさ。
あれはね、ダコバで見るような、自分のダーク部分を見る、うん、にしてはさ、だとするとちょっと、レイの妄想かっこよすぎるよね。あの、ライトセーバー。やっぱりね、どうしてもね、あのライトセーバーはかっこいい。
うん。ちょっと本物感。
ちょっとね、というか、ほら、この世に存在しないライトセーバーだとすると、うん。レイの妄想中にすぎるでしょ。
まあ、そこら辺
から。だってめっちゃかっこいいもん、あの、うん、あのライトセーバー。
ライトセーバーの新型みたいに出てくるってことは、もうちょっと描くよね。
過去一ぐらいかっこいいもん、あのライトセーバー。
まさか、チラ見せで終わることは実戦で使うでしょうっていう、話の流れとして。
ってなると、がっつり使うのかなって気もするし、
うん。
で、疑心暗鬼になっていく、
うん、てか、あと、
もうどんどん。そう。あと、さすがにパルパティーン出てくるじゃん、これ。
そうだね。
そうね。そうね。
結局、そうなってくると、うん、そうなってくると、やっぱタイムトラベルですよね。
いや、それかね、あの、普通に、エンドアで、平和に暮らしてたのかもしれないし。え、てか、もう、カイルレンとさ、戦ってるポスターあるじゃないですか。
はいはい。
あの、ちょっともう、エピソード8忘れちゃったんだけど、この二人なんか、仲間みたいにならなかったっけ？あれ、また分か
る。いや、その後、仲間にしなかったっけ？そう、
一瞬。
忘れちゃったんだけど、
なんか、共闘して、結局、また分かれた。
あったっけ？
やっぱりエピソード8と、何がエピソード9の辛いかって、12月にもう一回エピソード8見なきゃいけないじゃん。
そうなんだよね。
それがちょっと嫌なんだよね。
うん、
もう一回見なきゃいけないじゃん、どうしても。
うん、
やめにくいんだよな。なんか、宣言してくんないかな。8見なくて大丈夫ですって。 あの、なかったことにしたんで、って。
ダイジェストを YouTube で公開してほしい。
いや、それはそれでほら、思い出しちゃうじゃん。
確かに。そんなに嫌だと。
8はなかったことにしたので、7を見とけば大丈夫ですって言ってくれれば。
ね。
だからもう本当、疑心暗鬼ですよ。これから大した映像も出ないまま12月を迎えるんでしょう。
だってすぐだよ、12月って。もう3ヶ月しかないけど。大丈夫かしらってね。
本当にもう分かんないまま見るんでしょう、この感じだと。
でしょうね。うん、
いやー、疑心暗鬼ですよ。
予告編も出なかったしね。
ずーっとタイムトラベルするのかしないのかって言い続けて3ヶ月経つんですよ。だって最初ほら、ディズニープラスで結局発表されたWe Oneも、あれ噂が流れたじゃないですか、先に。あれ、その噂がフェイクで、本当は、こっちに Ue Oneを出すためじゃないかと思いましたもん。
ああ。
疑心暗鬼だから。
Ue Oneとしてね。
そうそうそう。うん、でそれをごまかすためにディズニープラス生徒を流してるんじゃないかと思いましたもんね。
嘘情報。
うん。
まあ、スターオーズって言ったら、まあ、待ってればもうやるよ。うん、はい。
で、新作、ブラックパンサー2。
はいはい、はい。
ね。
2022年5月6日に、
うん。
出ますと、うん。まあ、出ることは予想は、まあ、ね、公開されるとか言われてたけど、
うん。うん、
ついに正式に。
うん。
出ましたか。
もう全く想像つかないね。もうこんなぐちゃぐちゃになっちゃってるから話が。
ね。
全く何の話をするのか。もう、わかんだらどうなってんだろうってことすら。普通に平穏に戻ったのかな。かブラックパンサー自身が何を今してるのかもわかんない。
シレットインフィニティウォーの間の話してるかもしれないですからね。
あ、確かに。そうだね。だってブラックウィドウが途中の話。
うん。
これももしかしたら途中の話かもしれない。
ねフェーズ4全然前に進まないかもしれないですね。
確かに。うん、フェーズ4昔の話説っていうの。
あと、エターナルの、
うん、
キャストが登壇しましたと。
まあちょっともうちょっと情報出ないとワクワクもできる感じが。う
ん、まあ基本マーベルはコミコンだったので。
そうっす、
ね。うん。
なんかすごいらしいっていうのはなんとなく。
この程度であることはまあ織り込み済みと。
まだね。キーですよ、キーとか言ってる段階ですね。
うんうん、
情報がなすって。
まあ、続いて、実写化バース。
実写化ユニバース。
実写バース。まずは、
うん
ジャングルクルーズ。
はいはいはい、
あったそんなん。これちょっと、ドゥエイン・ジョンソンとエミリー・ブラントが来たんですけど、
うん
うん、これね、映像見てなかったんですけど、
うん、
現地の話面白いなって思ったのは、うん、まず最初にドゥエイン・ジョンソンが出てきて、
うん
予告編というか、まあ、スペシャルルックを流したんですよ。
うん、
で、ドゥイン・ジョンソンが、こう、いろいろ、やんちゃみたいにしてるっていうやつなんですけど、うん、こう、マッチョにやってるっていう感じの映像で、でそれが流れた後に、エミリー・ブラントが来て、もう登壇して、
うん、
で、今度は、そんなんじゃないっつって、エミリー・ブラント目線での映像を流したと。
へ
ぇー。なんか、それぞれの視点での、映像2本が流れたっていう話で。
面白いね、それ。
うん。すごい面白いやり方だなって思いましたね。
うん。
で、多分そういう、
そういう感じ。
二人のね、
うん。視点の違い
視点の食い違いみたいな話が出るんだろうなっていう感じがしますね。うん、なんか、うん、見せ方がすごい面白いなって思いました。
うん。なんか、ちょっと、俳優、使い回しじゃね釣りじゃねっていうの若干思うんだけど。マウイとメリーポピンズかいってね。
で、なんかね、ジャングルクルーズは、もう、というよりも、
うん、
もう、マウイよりも、
うん、
ジュマンジですよ、ただの。
確かに。かに
もう、限りなくジュマンジですよ、これ。
うん、
ジュマンジね。
うん。
カレンディアンが出てるやつ。
そして、ジャングルクルーズは2020年7月なんですけど、
うん。
そんなことより、もう、待って待って、うん、来月になりました。全世界待望の。うん
マレフィセント。
マレフィセント2ですよ。
これなんでやんだろう。これこそディズニープラスで新登場すればよかったよね。
いやー、楽しみですね。
これは見ないでしょうね。
これ見なきゃいけない？ダメ？
なんか、みんなで、酒の勢いで見るみたいな。
楽しみですね。楽しみって楽しみでしょうかね。
5人ぐらい集まってみんなで見るみたいな。うんノリじゃないと見ない気がする。
なんか、オーロラ姫が結婚するらしいっす。
そうですか。
うん。
この昔、
いや、シンデレラ、
はい、村かな、
うん、村ね、
これまんまらしいですね。
お、あ、ランキング系、
まんま系らしいです。なんだまんま系って。
ライオンキング系
で、これの映像ちょっと会場だけだったんですけど、うん、感想が大絶賛でしたね。
あ、本当。
みんな雑誌さん、
いや、女優さんやっぱりすごくいいよなって思う、ムーラン。
ただね、まあ女優、この公演だけは女優が登壇しなくてね。
大丈夫だったのかな、それ。
政治的な配慮を感じましたね、
うん。ちょっと香港の点でちょっとごたついてますけど、うん、まあ、とはいえ、ちょっとその話はちょっと横に置いとくとして。
なので、まあ。
実写として楽しみ。
降ろされなければいいなっていう。
そういう感じ。
そう。
いや、もう、
そ
う、この人。
下手したら公開停止になる可能性があると思うので。あるある。今回本当に、キャストが出なかったの、この公演ぐらいだった。ムーランぐらいだったので。
うん。
ちょっと心、絶賛、予告編が絶賛だっただけにちょっと心配ですね。
うん。
いや、楽しみです。普通に、やっぱり、本当に実写って感じ、ムーランの。
で、クレーラー、さっき言ってきた、うん、クレーラー。
クルエラ、これは何オリジナルなのかな。
で、
どれの何
これは、クルエラのオリジン。うん、じゃあ70年代、うん、70年代のロンドンが舞台って言っても、そもそも100匹ワンちゃんの舞台から何年だったかよく知らないんですけど。
これ
70年代だから、クルエラのオリジンって言われても。
オリジンなのね、はい、
うん。で、なんかね、うん、クルエラがパンクロック調だと。
どういうことなの
うん、
ちょっとなんかロッキンホラーショーみたいな感じ。
エマストーンなんでね。
うん、
え？クレーラーエマストーンがやるの？
あ、そうですよ。
で、エマトンプソンも出演するっていう。
そうなんだ。
もう最近ね、
エマさんの渋滞。
う
ん、
そう。エマの渋滞でね、
これわけわかんないんです。エマワトソンの出演がまたで、ね。
どのエマやってなってくるんだよね。
これ、何エマストーンなんだ、これ。ちょっと無駄遣い感があるけど。
ちょっとね、楽しみ。思ってたより楽しみかもっていうのは、ムーランもクルエラもですね。
ちょっとクルエラ楽しみだな。
うん。
101と。
まあ、マレフィセント以外は楽しみだなっていうのは。
うん、
結局。
マレフィセントはこれはもうなんか作り始めちゃったからしょうがねみたいな。
うん。じゃあ。まあ、実写はこんな感じですと。
やっぱりなんかな、実写ばっかりだな。はい。
で、アニメーション。
でもさ、でも、あれはなかったらね、アルテミスファウル。
ね。
うん。
まあ、できてるからね。
まあ、確かに。
もうやるから。
話すらないのは、でも、あれだね、うん。珍しいね。
確かに、確かに。
うん。必ずなんか、ちょっと、なんか、もうすぐだよみたいなのがあって、煽るけど、やんないっていう。
確かに。
うん。
で、続いて、アニメーション。
はいはい。
ピクサーが、ソウル。
ソウルね。
うん。
ピートドクター最新作。
楽しみだわ。
なんとね、テーマが発表されましてね。
うん。
テーマが、うん、Why am I here?
うん。
難しすぎるんだよ。難しすぎんだよ。
だからフォーキーの話じゃないんだから。
で、そう、細かい設定が出てきました。
うん。うん、
まあ、ざっくり言うと、やっぱりインサイドヘッド2です。
いやでもインサイドヘッド、確かにでもインサイドヘッドやっちゃうともうソウルぐらいしかやることないよな。
なんか、本当に大人版インサイドヘッドみたいな感じですよね。
うん。
主人公が大人なんですよ。
あ、そうな
の、ね、中学校の教師で。
うん。
で、夢がニューヨークのジャズバーで演奏するという。なので結構、作曲も発表されていて、うん、結構そのジャズがキーポイントになってくるっていう。ピクサーでは、まあそうか、リメンバーミーがありましたけど、
うん、
なかなかね、音楽が、リメンバーミーは音楽をテーマにしてましたけど、今回はなんか音楽が、その場面に必要になりそうだなっていう気がしますね。
うん。なんかね。
うん。
で、まあ、とはいえね、ピクサーの新作一応どれもやっぱりちゃんと面白いから続編じゃないと。
うん、で、うん、話としては、うん、でもほら、あ、実質続編ですから、これ。
ああ、まあ、確かに。実質ね。
すごいですよ、はい。今までのそのヘッドクォーター、
うん、
ワンでいうヘッドクォーターが、
うん、
今回は You セミナーっていう、You セミナーっていう場所になります。
You セミナー
なんか、うん、あれ、セラピー的な囲んでる
の。で、うん、で、そこで、ソウルのキャラクターがいるんですよ。うん、自分を模した、
うん。
で、その主人公のジョーっていう中学校の教師が、うん、まあ、うっかりマンホールに落ちてしまって、
うん、
物理的に、
うん。
で、そこで落ちてしまったことをきっかけで、うん、刑事上学的に、
うん、
いうセミナーに入って、
うん、
そこでソウルを学ぶと。
ほう。大丈夫ですかね。
うん。いや、これがね、やっぱり、あれですよ、エキスポ、
うん、
ネット民の強み。
うん。
うん。
刑事上学の英語を向こうで言われてもわかんねえ。
わかんない。単語帳には載ってないね。
メタフィジカって言うんですよ。
メタフィジ
カ。現地でそう言われても、
あ、そうだね、
聞き流すことしかできない。
すごい、メタフィジックス。うん、そうだね。
うん。
まあ、ちょっと、なんだろう。
もうね。
文化の違いに戸惑いそうな映画ですね。
アニメーションで初めて聞いた。刑事上学上って。
そうだね。
なんか、ビートドクターがね、ちょっと最近僕が夏空を見てるっていうのもありますけど、
うん、
ビートドクターがだんだん高畑勲みたいに感がついてきた。
まあ、ちょっと、楽しみのような、ちょっと怖いような。
そうそう。
全くこの人の世界観についていけないっていう感じが。
だんだんね、置いていかれそうな気がしていって怖い。
確かに。
刑事上学になっちゃうとね、なんかもう思想の違いみたいなところに行き着く感じありますから。
わからないお前らが悪いみたいになってきそうだね。
二元論
が、ね。すごい、
そう。
すごい見ながら頑張って理解するみたいな映画になりそうなんで。
まあ、面白いってですね。そうそうそう、まあでも、ビートドクターだから、そんな変築になる
のかな、うん。まあ、楽しいですね。
うん。
まあ、楽しみですよ。楽しみがあるってのはいいことだ。
いや、本当に、アニメーションとしては久しぶりに楽しみな、
うん。
感じで良いかなと。
うん。
そして、二分の一の魔法。
ワード。
オンワード。
オンワードってどういう意味なの、
ほぼ、トム・ホーが、ごたごたしてる中出てきて。
うん
ゴダゴダについて言っちゃったので、
ちょっとね、
そこに持ってかれましたけど。
トモト出しちゃってそうなる、うん。まあ、もう予告も出てるし、すぐ公開だから。
で、追加情報が出まして、
お
今まで出てたのは、まあ、魔法が昔あって、うん、もうなくなってしまった世界の物語だと、
うん
うん、っていう話だったんですけど。